新平家物語連続講義第69回時脇の巻海の氏神キビと阿波と冷え吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は朝鳥が人飼いの口縄に執拗に狙われるアスカを守ろうとしながらも結局それを果たせなかった場面をお送りしました。清盛をはじめとした六原の名だたる者たちが淀の津から船に乗り込んで出発しようとしています。厳島神社へのお参りをしようとしている平家の一行です。ところが清盛の義理の弟にあたる右将弁平時忠は集合に遅れていました。前夜の白拍子町での火災の件が原因となっていたようです。実はこの火災の発端は時忠の家人と遠野中将国座教の家人とが喧嘩をしたことにありました。そしてさらに掘り下げてみるとここには天皇方か上皇方かという院政ならではの問題がその背景にありました。ようやく到着した時忠に向かって清盛はあれこれ申しつけて自分の留守中の都を任せて出航し時忠はそれを見送りました。途中半月ほどの間福原に投入した後いよいよ厳島を目指して清盛を乗せた船は漕ぎ出します。目の前に広がる海原を見ながら清盛は都はなんと狭いことかと思いつつ新たな理想に胸を膨らませたりもしました。そしていよいよ厳島が近づいてきます。それでは本文を見ていきます。やがて厳島の影を波状に近く望んだ日、あ、厳島と清盛は恍惚と瞳を凝らした。なぜともなく頬に涙が伝わった。前世からの恋人がここに自分の来るのを待っていたとも言いたげな面持ちであった。平家の氏神、海の氏神、島そのものが神の姿と言っていい。
今日は下賢の日だ。俺の考えをこのように具現させる祝宴はすでに父祖の代からあったのだ。今日はようやくその血縁が熟して自然にこれへ我が身が運ばれてきたのだろう。
彼はゆえ知らぬ涙をそう理由づけた。厳島の砂を踏まないうちに彼は厳島を恋した。先の秋の神殿が宇治宮城へ参られたそうな。
早くもこれは金国に伝えられていた。島には神主の佐伯の影広をはじめたくさんな寺人僧侶が立ち迎えている。厳島の内侍と呼ばれている巫女たちも見える。
が島へ上がってみると社殿も仏閣も潮風に荒れ朽ちていて美しいのは白砂の浜と岩山の松の姿だけである。清盛は浜の宿所に入り次の日からすぐ幾日かを参浪した。以後彼が島に滞在中は陸地の方から絶え間なしに訪問の人々が船を漕がせてここへ上がった。遠くは太宰府地方から周防、安芸、備前、備後にわたる国々の侍たちが冬を望んで会いに来た。噂に聞く都の清盛とはどんな男ぞという興味もあったろうが方言平治の対談を通じて今や六原殿は時の人として津々浦々まで知れ渡っていたのである。
あなたのご祖父政盛殿をご存知申し上げておる
という郷土の労務者も現れるし、お父君行部忠盛殿には痛くお目をかけて賜ったものでござると名乗る人々は数多であった。また清盛自身の方から
おう息災でいたか
と久しぶりに見た顔では彼が太宰の第二という官職や秋播磨などを受領していた頃の部下が少なからずあった。瀬戸内の大島小島に住んでいる魚族そのもののような海の武士もいた。
まるで俺は故郷へ帰ってきたような心地がする。帰り等もなくなったぞい。
主演の中で清盛はそう言った。万座の教頭たちは感激した。平家の氏子をもって任じている彼らである。清盛が第二の故郷と言ってくれては嬉しいはずであった。さてこの厳島の地に清盛は半月を過ごします。神主の佐伯の影広に清盛はあれこれと思いを語りました。清盛は言います。この厳島に自分が一大天国を造営しよう。そして海中に大鳥居を建てて社殿や回廊も足を水に浸して
潮の満ち引きによって海上に浮かばせるようにして、海の彼方からやってくる宋の人々にも見せつけよう。さらに、大和田の泊まりに宋の船を迎えて、福原にできるはずの自分の別荘にも宋の人々を迎えよう、など。語りは尽きることがありません。厳島、滞在を終えた清盛一行は都へと帰ります。帰りの船にはたくさんの異国からの品々が贈り物として積み込まれていました。ところが、六原へと帰ってきた清盛は、一族の者たちの顔色から、自分の留守中に何か事件が起こったことを察します。そう、留守を任せていった時忠が、どうやら何か面倒なことを起こしたようです。清盛の妻時子は、時忠の起こした事件のことを話し、清盛に詫びます。その事件とは一体？それでは、再び本文を見ていきます。清盛の不在中、相変わらず代理と院の御中には、面白くない事件がいくつもあったが、渡航するうちに、右小弁、時忠が中心となり、様の権の神、頼盛も語らって、去年、女房重子が産んだ皇帝憲仁親王を皇太子に立てようと、密かに策謀しているという風評が流れた。それはまた、端なくも、二条天皇のお耳にも聞こえたため、早くも、朕を愛して、憲仁に位を譲らせんとする下心よの、と、痛く逆鱗遊ばされた。そして、たちまち、ご父子の対立は、前よりも険しさを加えて、表面化するに至った。その前に、上皇のお指図による、重臣の更迭なども行われており、公家たちの停留にも動揺があった。朝廷に布教を受けた者は、院へ走って、上皇にへつらい。上皇に拝された者は、朝廷に来て、媚態を捧げた。院政が始まって以来のこの弊害は、今もまだ、繰り返されているのである。こんなところから、時忠、国を危うすというような戦闘の肘が天朝にまで達したものらしい。しかし、時忠が中心人物といっても、その実態は、後白河上皇ご自身に違いないことは分かりきっている。ただ、誰にしても、上皇がとは口に出せないまでのことだった。天使に父母なし、これまでは何事も院の仰せは報じておったが、以後は上皇の御命とて従うことはせぬ。お心強くも天皇は、御子どのりを下して、時忠と頼盛の官職を取り上げ、即日天井の官を削ってしまわれた。清盛は聞き終わって、
そうか、
と、太く言っただけである。吐息ではない。どこか、微笑すら畳み込んでいる唇に見える。
何も、そなたが詫びることはないわさ。上皇のご意思以外なものであろうはずもない。時忠ごときにそそのかされるお方ではないからの。それ、時忠もまた、地と地の巡りが良すぎるやつ。ひょっとしたら、清盛が都に不在中にこそ、大事なすべし、などと、早まったかもしれん。もし清盛が在京中の出来事でもあってみよ。清盛も天皇の逆鱗に触れ、朝廷を遠ざけられていたであろう。好むと好まぬに関わらず、清盛は上皇方に追い込まれる。上皇には思うつぼと、ほくそえまれることであろうが。
けれど、どうしたものでございましょう。
案じるな、清盛が帰ったからには。
何が起こっても、いつもこういう霧の夫である。妻には帰って張り合いがない。ふと彼女は疑った。もしや、夫も時忠も、本当に重子の産み参らせた親王を皇太子に立てようとするような望みを抱いているのではあるまいか。よしや、後白河上皇の心にも同じお考えがあるとしても。思うだに。彼女には重荷である。そら恐ろしい男の欲望の気が知れない。どうかそんな大それた望みに取りつかれぬようにと彼女は心の底で念じる。しかし夫の顔には妻の要望などは寄せつけそうもない覇気が男臭い油になって浮いてみる。さて清盛はこの後急いで宮中に参拝しました。また一日置いて今度は上皇のもとへも参上します。いよいよ悪化しそうな二条天皇と後白河上皇の関係をなだめようと奔走した清盛でしたが、その努力も虚しく終わります。10月、上皇の近親である馬の神信孝、左近衛の中将成親が朝廷から官位を剥奪されます。そして翌年3月には上皇の命によって阿波へ流されていた夕顔の三味常宗が特赦を受けて都に呼び戻され、若き帝に仕えることとなります。 またも複雑に絡まり始めた天皇と上皇を取り巻く人々の関係ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。